聖書を朗読します。マサの王レムエルが母から受けた戒めの言葉。私の子よ何を言おうか、私の胎の子よ何を言おうか、私の聖願の子よ何を言おうか。
本日のメッセージ、親の願い、親の祈りです。
おはようございます。山本菜奈子さんはかつて中学校の先生、音楽の先生もされたことがあるんですけれども、先ほどの曲は新しい何かインスピレーションか何かで新しい感じで弾かれたのかなと思ったんですけど、ただ単なる間違いであったんですよね。まあ、今後教会は成長している教会だって言って関西地区の先生たちが言ってくださることがあるんですけれども、まあ、ある意味ではそういった引きつることなく他人の間違いとか失敗とか思われることを受け入れ合う、許し合う、先ほどの内海兄弟の信玄という発音が大阪弁の、私こそ大阪弁の代表者みたいな言い方をしてますけど、どうも普通は信玄じゃないかなと思うんですが、まあ、おおらかに信仰生活をしながら進むことは幸いかなと思います。さて今日は信玄の徒党31章になりました。足掛け3年になるわけですけれども、まあ、メッセージを信玄に親しく聞くことができれば幸いかなと思います。で、31章はですね、全体が家庭というかそういうことを描いているんですね。そういうことを思うときに、聖書が何を信玄を通して強調しようとしているかというか、そういうことがわかると思うんです。まあ、今、日本は病んでますよね。特に大阪なんかでも、経済は破綻しているというように言われているわけですね。しかし、例えば国の最小単位というのは、やはり家族、家庭だと思います。そしてその家族が本当に、さまざまな破れ口があるということを本当につくづくと思わされるわけです。いつでしたか、岡山の方で一人の男の子が、プラットフォームに立っているお客さんを突き落として死なせてしまったという事件がありましたね。まあ、事故というか事件というか、じゃあどんなに悪どい青年かと思うとそうではなくて、お父さんがテレビに出てこられて本当に真面目で良い男の子であったということを語っています。成績も優秀で本当だったら大学に行けるんですけれども、残念ながら経済的には厳しいということで、入学金が出せない、授業料が出せないということで、息子の方から、いやお父さん、僕は一旦高校卒業して就職をして、そしてお金を貯めてもう一度チャレンジするよというようなことを言っていた。毎日毎日お母さんがいない家庭で、親子のメールも毎日していて、よくコミュニケーションができているかなとこう思っていたっていうんですね。その息子がどうしてということを、まあ涙ながらにお父さんが語っているのを聞いて、理屈ではどうにもならないなとつくづく思わされるんですね。何でも着手上義にことが進むかというと、そうではない。人間の心というのは親と子であってもなかなか通じ合わない、そういうところがあるかなと思うんですね。ですからこそ横の関係だけではなくて、縦の関係ですか、神に祈るという祈りが生まれてくる過程が起こされねばならないとつくづく思わされるわけです。で、今日は31章、特にこれからずっと家族のことについて語っていく章であるわけですけれども、御言葉を何回かに分けてお話をしていきたいと思います。では一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。こうして共に集まりまして、今から御言葉を聞こうとしています。お一人お一人持っておられる家族、家庭、ここにあなたの豊かな祝福があるようにと本当に願うことでありますけれども、どうぞそういう意味であなたのメッセージを心を開いて共に聞いていくことができますように、 お一人お一人のその願い、思いをあなたが帰りにくださいますように、今からの時を見て委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。一つの証から話をしたいと思うんですけれども、ラジオ牧師で羽鳥明という先生がいらっしゃいます。でこのお母さんが73歳で天に召されたんですね。でその時にもう羽鳥先生はベルリンに行っておられたんですね。ちょうどあの東のドイツ、西ドイツがこう一つの国になろうというような非常にこう大きな出来事がある頃だったんですけれども、でそこでキリスト教の会議が開かれるという非常にこう大きな意味があるような会議だったんですが、どうしても死に目に遭うことができない、そういうタイミングということを感じられたわけですね。そして旅行前にお母さんに羽鳥先生言われたそうですね。お母さん、僕はベルリンを行くのをやめてもいいよ。いや、やめようと思うとこういうふうに言ったんですね。そしたらお母さんが、いいえ、アキラ、あなたが今しようとしていることは神様の大切な仕事ですよ。だからお母さんのことは心配しないで、行きなさい、行ってきなさい、ちゃんと御用を果たしてきなさい、私のことは構わずに行ってらっしゃいと、こういうふうに無理やりに送ったそうです。そしてベルリンについて大事な説教や会議をしておられたわけですけれども、10日も経たないうちに日本から連絡が入ったんですね。お母さんが召されたということですね。そしてその時にも死に目に遭わない、会うことができない状況の中で、やがて日本に戻ってそのことを聞いたわけですね。そしたらお母さんがこう言ったって言うんですね。ああ、イエス様が見える、十字架が見えると言ってことを切れたということだ。で、死に臨んでこれといった家族に対する言葉はなかったけれども、今にして思うと母の生涯そのものが、母さんはあんたを愛してるよ、子供たちを愛してるよという、お前のために祈ってるよという、そういうメッセージが生涯ずっとこう走馬灯のようにですね、思い浮かんだと、こういうふうに言っておられました。そう子供を通して母を思うことができる親子というのは幸せだと思うんですね。またお母さんも子供のために自分に何とかして引き止めようというんじゃなくて、子供を独立させてちゃんと一人前に生かそうとしている、その姿もまた素晴らしいと思うんですね。こういう母を持つ子供はありがたいと思いますね。時に子供に依存をする親もいるでしょう。子供の経済だけではない、子供の全てを何かこう食いつぶしていくような、そういう親だっているわけでしょ。じゃあ悪い親かというとですね、どんな上でも子供の幸せは願ってるんですね。そして例えばお聞きするとですね、その親が子供時代を語られると、そういうことがあったのかというような、母親から、あるいは父親から愛情を受けなかったという、そういう幼少の頃の話を聞くんですね。そういうことを思うと、もう何て言うんでしょうかね。どこに原因があるって言い切れない、悲しい人間の差がですか。差がといっても SAGA、差がじゃないですよ。悲しい人間の性質。どうしようもないところがあると思うんですよ。するとこれ悪循環でしょ。親の愛情を受けられなかった一人の子供、そしてその人が親になる、また子供に依存する、そういう繰り返しをしていくっていうことが起こりうるわけですね。そういう時にですね、どこかでこの鎖をもし断ち切ることができるとしたら、それは絶対愛を見出すということだと思います。人間は満たされない愛情を誰かに求めるしかないんですね。そして求めれば求めるほど満たされない現実もあるわけですね。そういう時に 神様の愛の懐に飛び込んで、今まで人に求めていたものが神様に愛に甘え、癒され、強められ、破れる血を癒していただくという、そういう経験がとても大事なんですよ。心理学者はそういうことを幼児体験の中で何らかの形で愛情を満たす必要があると言ってよく言いますけれども、しかし大人になってどうして満たせますか？理屈では分かっても現実はありえないんですよね。そういうことを思うと、命を捨ててまで愛してくださる神様の愛、それを知っていただきたい、体験していただきたいと思うんですね。この一節二節を読みますとですね、マサの王レムエルが母から受けた戒めの言葉、ソロモンは最後に自分の言葉を書こうとはしませんでした。マサの王レムエルっていうのはほとんど出てこない、そういう名も大したことのない有名ではなかった王様なんですね。ある地方の王です。しかも王としてではなくて、母から受けた戒めの言葉って言って、聖書はそのような人物の中に見られる母の願い、祈りというのを書くんですね。二節、私の声を何を言おうか、私の胎の声を何を言おうか、私の誓願の声を何を言おうか、実際の内容はこの後三節以降に出てくるんですけれども、今日特に学びたいことは、お母さんの切たる思い、親の切々たる子供に対する思い、そういう思いを子供としてしっかり受け止めていただきたい。この教会の中には子供たちもたくさんいるわけですね。時には親の不足を言うかもわかりません。親が完全でないでしょう。しかし私は言いたい、子供たち、あなたも完全じゃない。あなたもまた不完全なんですね。だから自分の不完全を持って親の不完全を責めるっていうことはできないはずなんですよ。聖書を読みますと、どんなにこの母の親の思いがあるか、二節から、私の声を何を言おうか、私の胎の声を何を言おうか、私の誓願の声を何を言おうか、親が願う思いというものが、もうこの三行の言葉の中に深く深く出てくると思うんですね。子供の幸せを願う親、そういう願いがあるということを、不完全ではあっても親は自分の幸せをただひたすら願っているんだということを知っていただきたいと思うんですね。そして聖書は、例えば箴言ちょっと開けていただきたいんですが、今31章ですけど、23章に戻っていきますとですね、23章の25節、ここにこう書いてあります。あなたの父と母を喜ばせ、あなたを産んだ母を楽しませよと。子供の務めとして成すことは、父と母を喜ばせ、母、産んだ母を楽しませる。そう聖書は教えてるんですね。ですから子供として、親がどんなことをしてほしいと願っているか、子供として自分のしてほしいことだけ親に求めるというあり方の段階から成長して、親はどんなことをしてほしいと願っているかなっていうことを考える、それが自立していくっていうことの一番大きな意味でしょう。今それができないんですよ。親から離れられない子供、いつまでたっても親におんぶに抱っこで求めてくる子供、そして要求だけは人一倍していく子供、 親を楽をさせてあげたい、楽しませてあげたい、喜ばせてあげたいと願う子供がいなくなってきてるんですよ。しかし聖書は、あなたの父と母を喜ばせ、あなたを産んだ母を楽しませよって言うんですね。それはまた今週の聖書の言葉をご一緒に読みましたけれども、すごい大きな約束が伴っているんですね。地方を見ていただきますと、あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。まあ、長生きできるかどうかはわかりませんけれども、霊的な、質的なという意味で考えるならばそうだと思うんです。聖書は、父と母を敬うというあり方の中に、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きできますよ、という約束を伴っている。ですから、この聖書の中に、あなたの父と母ということの中に何ら条件ないでしょ？お父さんお母さんがどんなお母さんか、どんなお父さんかなんて何の条件もない。出来がいい母、出来がいい父ならば尊敬する気じゃないんです。ただ父なんです。ただ母なんです。そういう聖書の深い洞察ということをやはり思い見るべきだと思うんですよ。親に要求をするだけではない、いや、親の願いを聞いてみる。両親は一体何を願ってるかなということを子供として考えてみる。そういうことがあるでしょうか？私は、この今後の教会はもちろんのこと、私が接する方々を見るときに、その人個人だけじゃなくて、その家族、家庭というものが幸せになるということを本当に強く強く願ってるんですね。病気もあるかもわからないし、貧しさもあるかもわからないし、問題もあるかもわからない。けれども心が一つになって互いにいたわり合う、思い合うという家族、これがやっぱり形成される必要があると思うんですよ。大阪の経済だとか日本の経済だとかいうことを言うことができるかもわからないけれども、そんな大きな問題よりも、むしろ家庭が元気になる、個人が元気になる、愛し合う、こういうことが活力を生み出すんだと私は思うんですね。そういう意味で子供としてこのような親の願いを考えてみる。どんなことをしたら親は喜んでくれるかな。時々親をバカにする子供がいるんですね。言っておきますけれども、あなたが親をバカにするならば、あなたが親になった時、子供からバカにされます。人間関係は子玉ですね。子玉といっても新幹線の親戚じゃないですよ。子玉ある今はないですって言われたらあれなんですけど、山彦ですよね。バカーと言ったらバカーと返ってきますよ。老人をバカにすれば、あなたが老人になった時バカにされるんです。人に後ろ指を指すなと言うけれども、あいつはって言って見下していたら自分もまた見下されるんですよ。ですから人間関係は小玉です。どこかで断ち切る必要があるんですね。だって私は何も親からしてもらえない。そうでしょうか。あなたのためにどんなに親が泣いたか、どんなに親が心配したか、どんなに育て上げてきたか、不完全かもわからないし、問題があるかもわからないけれども、でも、子供として親を考えていくということはとても大事なことなんですね。幸せになるって書いてありますから。どうぞ覚えていただきたいと思うんです。しかし最後に、親が何を願うかということについても考える必要があると思うんですね。今日出席をされている方々の中にはいろんな親がいらっしゃいますね。若い親もおられるでしょうし、中年の親もいる、年老いた親もいらっしゃいますね。 そんな親であられるあなたに二つほど質問したいんですね。一つは、あなたは最終的に子供にどんな人になってほしいということを願ってますか？子供に一番言いたいことは何ですか？それを実際言葉にして書いてみたりすると、あなたの本当の姿が浮き彫りにされてくると思います。東大出ることですか？出世することですか？よく聞いてきたことは、いやー、まあ、健康でさえあればいいんです。そうですか。親として子供に何を願いますか？面倒見てほしいということですか？親として子供に第一に願うべきことは、やはり聖書のイエスさんを教えられたことではないでしょうか。あなたは心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、死なるあなたの神を愛せよ。またあなたの隣人を自分を愛するように愛せよ。神を愛することと人を愛する人間になってもらいたい。神を愛するとは、要するに、神を信じて誰にも頼らないで生きていく人間になっていくこと、神を恐れ敬うこと、人が見ていても見ていなくても悪をしないこと、失敗もあるかもわからないけれども、神を恐れ敬うということ、そして人を愛するということ、勉強を通してでも、あるいは事業を通してでも、どんなことの中にあっても、神と人を愛するという人間に子供がなってほしいと願うことが第一の願いではないでしょうかね。それ以外は、やっぱり最終的には願ってはいけないことだと思います。まあ、以前もお話をしたことがありますけれども、亡くなられた佐々木さんが、27人家族、親族導いたという話をよく私はしますけれども、この信仰の家族のスタートは実は佐々木さんではなかったんですよね。実は佐々木さんに5人の子供さんがいて、一番末っ子の忍さんという女の娘さんがいらっしゃるんですね。この娘さんがまずクリスチャンになったんです。そして家族のために祈り出したんですね。そしてこの忍さんがとってもいい信仰の証をするようになった、親のことを心配してくれる人にな、子供になったということで、お母さんである佐々木さんが子供を喜ばせるのは何がいいかなと思ったって言うんですよ。そしたら一番の願いは自分が教会に行くことだ。そして一緒に神様を求めることではないかなと思って一緒に行き出した。それがスタートだった。皆さんの中にもね、子供が信仰を持って、その子供の信仰が何であるかと思って親として教会に行き出したという方もいらっしゃるでしょう。素晴らしいことだと思います。親が子供の何を願うか、どんな願いを持っているかということを知っていくこと、今日さまざまな塾があり、この金剛でもジャストの前は塾通りと言われているようですよね。もういっぱいありますね。こんな少子化でもう乱立していて大丈夫かと思うけれども、結構経営はうまくいってるという。子供の教育のためにはお金を惜しみません。でも子供の霊的な事柄にはどれほどお金を費やしますか？やっぱりどこか間違ってると思うんですよ。最終的に東大を卒業しても、親にべったりのような、人を見下すような、あるいは権力にこびていくような、誘惑に負けるような東大出身者だったら意味ないでしょう。どんなところ出ようと、学歴があろうとなかろうと、神を恐れ敬うことにおいてはピカイチだ。人を愛することにおいては、本当に彼は素晴らしい。彼女は素晴らしい。そういうあり方を 子供が生きていくならば、親としては最も素晴らしい誇りだと思いますよ。ですから、親が子に願う願いが何であるかということをもう一度吟味していただきたい。第二は、あなたは自分の子供のために毎日祈ってますかということです。お父さんもお母さんも、頭を垂れて、祈ってくださいと以前お話ししましたけれども、子供のために祈るというのは、親としては一番祈りやすいことだと思います。だから私もそうしているわけです。子供のために祈る。そうすると子供のいろんな必要が見えてきます。そして子供の願いを知って、全能の神様、一番最初に岡山のあの事故の話をしましたけれども、その青年に問題があったかとはとても思えない。お父さんの教育が間違っていたとはとても思えない。阪神大震災で家が潰れて、そして泣く泣く経済的な厳しさの中にあった。そういうお父さんが息子のためにって毎日メールをして心のコミュニケーションを図っていた。本当に素晴らしいなと思うんですよ。子供もまたそれに応えて、お金が出せない親に入学金をせびるというようなことはできないと思って、お父さん働けよと言った。見上げた息子ですよね。だのにあんな事故でしょ、事件でしょ。ということは、心理学者はこうだああだと言うかもわからないけれども、そんな理屈はもうどうにもならない、過去を振り返っても。結局言えることは、家族という最小単位の中で、理屈ではことが動かないということなんですよ。だから、神への祈りということがなくしてはことは動かない。ですから祈るんですよ。自分の知恵とか力が、どこまであるんですか。そんなものは限界が来たらもう終わりですよ。ですから全能の神様にこうしてください、この子供のこの問題が今悩んでいる、どうか神様って言って祈っていくっていうことが大事なことなんですね。このレムエルの母、名前も出てこないんですけれども、その母が息子に何を願うか、何を言おうかって言って、ひたすら願っているその願いの中に、親としての願い、思いが、祈りがやっぱり感じられるんですね。どうぞ、このメッセージをお聞きになって、もう一度親として、子供として人生を振り返っていただきたいと思いますし、また祈ってなかったなと思われたら、祈り始められたらいかがでしょうか。夫婦で祈っていただきたいと思うんですよ。まあ、この前、夫婦で祈ってくださいと、ようくんが私の私生活を暴こうとして、先生は帰って何するんですかって言われて、そうやね、ご飯食べてね、歯磨きしてね、それから、夫婦でお祈りするよって言ったら、素晴らしいですねと褒めてくれましたけれども。ですから皆さん祈ってくださいと言いまして、それから祈ってくださった方いらっしゃいますか。いや、先生の話はわかるけども。でしょうか。もう理屈では動きませんよ。私も大阪の青少年カウンセラーとして何件かの本当にこう出刃包丁を子供が親に振り上げて向かっていくような場面に連絡を受けて行ったこともありました。土砂降りなんか行ったこともありました。もうそんな中でね、理屈でことが動きますか。職場の関係でも学校の関係でも理屈で動かないでしょ。理屈で分かりましたと言っても恨みが出てくるでしょ。腹の底は違う思いが出てくるでしょ。ましてや家族です。出ない。理屈では解決できない。そういう中にあって、私はもう一度原点。神が人間を作られた。そして神の愛の中に飛び込んでいく。 神の前に祈っていく、そういうことこそが自立を生み出し、そしてまた問題を大きな展開へと生み出していくんだと思うんですね。覚えていただきたいと思います。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日箴言の31章に入りました。あなたが私どもの家族を、家庭を顧みてくださっている御心を思います。私の家族は完全ではありませんし、また賭けもあります。自分の弱さも暴露されてしまう時がございます。そうした現実を裁くのではなくて、憐れんで祝福をし、助けを与え、力を与えようとしていらっしゃる神様、そのご慈愛を心から感謝をします。どうぞこの時代に生かされ、またそうした中でメッセージを聞き、御言葉によって生きようとしていらっしゃる多くの方々に、神様が豊かな恵みと力を注いで帰りにくださるよう心からお願いをいたします。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りします。